こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は、ニュースを紹介していこうと思うんですけど、その前にちょっとイベントのご案内をしたいと思います。
お、はい。オフトピック？
いや、まだもう一回。
あ、もうそれ終わってる？
いや、まだ終わってないです。
終わってない。
これからなんです。
最後の詰め押しの告知かしら
これが配信されてる時は直前か、まだ。
そうですね。
それも
来てほしいんですけれども、今回はシリアトークでイベントを企画中。
第2回目っていうことです
ね。2回目。
なので、ちょっと、それが12月の5日火曜日。
はい。
で、詳細はちょっと今企画中というところで、場所は、あれですよね、ハリズリーのオフィス。
そうですね。
はい、
日本橋ですね。人形町とか、古伝馬町とか、あの辺ですかね、
はい。どういうトピックかみたいな話は、今回は、ふんわりしときます。
どうします？
まあでも結構、ちょっとクロート好みな感じというか、なんかね、前回は割とこう、リテールじゃない人でも割と楽しめるというか学びになるみたいな内容もあったと思うんですけど、なんか今回は逆になんか振り切って割とその小売りの本当なんかオペレーションというか、がっつりやってる人たちの方が楽しめそうかなっていうなんか話テーマをまあ結構企画をしていて、でまあ最後の方はいつも通り4人で話す、まあ、ある種ちょっと公開収録的な感じでそのトピックについて話すっていうのもちょっと考えてたりするので、はい、
今週来週ぐらいにご案内できたらなというふうに、
はい、
ニュースレターとかで
開けておいてください。ちょっとね、はい、忘年会シーズンが12月入ると、はい、始まってくると思いますが、
ちょっとそこを開けといてもらえればっていうところで、
はい、
ニュースに入りたいと思います、はい。今回私が気になったニュースなんですけど、その最近ブランドがコミュニティ作りで散歩とかハイキングとかランニングに招待するというか企画するみたいな取り組みが増えてますっていう話をしたいなと思います。で、なんかこれに関してはそんなに別に今に始まったことではないというか、もともとジョギングとかランニング系のプロダクトに関してるブランドとか結構多かったのかなと思うんですけど、なんか最近それ以外のものについても多いなっていうふうに思ったのでちょっと紹介したいなと思ってて、で過去に言うとアウトドアボイスっていう創業し、アウトドア系のブランドやってる創業者のタイハニーさんが立ち上げたジョギーっていうブランド、 CBD 系のエナジードリンクとかサプリとか作ってるブランドもランニングクラブを運営してたりとか、まあ、そもそもアウトドアボイスもランニングのクラブ運営してたりとか、まあ、それを通してコミュニティを作ってるみたいなブランドとかあったりとか、でもその最近だとそのスポーツが直接関係してなくてもよくて、なんかビューティーとかフード系とか広い意味で健康に関連してるっていう意味で、なんかいろんなブランドの参考になるかなと思って、今日取り上げたいなというふうに思いました。で、紹介されてる記事、グロッシーっていうメディアで紹介されてる事例だと、そのマラビューティーっていうスキンケアブランドがウォーキングクラブみたいなのを運営していて、でなんか参加したらそのスムージーとか限定グッズがもらえるみたいな、そのなんていうかフィットネスブランドだから合わないんじゃないかみたいな風にその企画してる内容としては、指摘に対してその創業者の方はそのスキンケアから、まあ、ボディケアカテゴリーに拡大した時にすごくスムーズにリンクしてるからすごくやってて理由がありますよねっていう話をしてて、まあ他にも記事でもメイクアップ系のブランドとかランニングクラブ運営してるみたいな話とかあったりとか、あとその最近去年紹介したスナックショットっていうメディアもスナックランっていう最近イベントを始めてて、なんかそのいろんな新興ブランドの運営してる友人とか さ、知り合いとか集めてみんなで走るみたいな企画を最近してたりとか、なんかその、それのトレンドを見て思ったのは、なんか、走ったり散歩したりみたいなのって、その、座って喋るより友達になりやすいし、なんかそもそもまず場所がいらないので、小さいブランドでもすぐに始められるっていうところとか、まあコミュニティになりやすかったり、なんか別に喋らなくてもいいっていうのも、なんかキーだなと思って、で、プラスその朝だったり、仕事終わりとか、パーティーとかミートアップほどヘビーじゃないし、まあ時間も空けやすいし、道具もそんなにいらないっていう、なんか、すごく、そのフィットネスとかスポーツ関係なくても、なんかできる施策だなっていうふうに思ってちょっと取り上げてみました。
アウトドアボイスズとかが、
はい、
なんか多分今もやってると思うんですけど、アウトドアボイスズってアウトドア、なんていうの、いわゆるそのアスレジャーブランド、アスレジャーブランドの、まあ、走りというか、結構他の大手ブランドにインスパイアしたさせた、なんかその大元のブランドなんですけど、彼らとかも、その、なんだっけな。そもそもブランドの構築のなんかコンセプトが、ちょっと、なんだろう、スピードとか時間を競うような、その、スポーツウェアしかないから、もっと気楽なものを作りたいっていうので、うん、doing things だっけな。
はい。
なんかその何かやること自体が価値あるよねっていうので、なんかその散歩とか、ドッグ、犬の散歩とか、あと普通にジョギングとかすごいイベントでやってて、うん、まさになんかそれに近いイメージですよね、今回のそのイベント自体も。で、参加者同士が交流して、そこがコミュニティになるみたいな、そんなイメージですよね。
ですね。その、やってることがその、さっき沼田さんがおっしゃったみたいなのプラスになるみたいな、なんか飲みに行ったりとかしたらちょっと罪悪感があるかもしれないけど、なんかフィットネスだからすごく体を動かしてるし、うん、なんか健康にもポジティブだからいいよねっていうのはすごいいいですよね。
うん、なんか多分コロナ終わって、はい、終わってって言っていいか分かんないですけど、なんか一回コロナなくなったじゃないですか。
うん、
その、こういうなんかオフラインで顔合わせてみたいななんかコミュニティ作りイベントとかって本当なくなって、我々もね、イベントやってるわけですけども、
うん、
なんか、こういうなんかオフラインでのまあ交流を通してコミュニティとか作っていくみたいなのは、うん、もうこれからもまた増えるんですかね、そういう意味だと。
確かにその、楠野さんさっきおっしゃったみたいに、やっぱりイベントをスペースを確保したりとかっていう必要がないっていうのはやっぱすごい大きいよなっていうのは、なんか聞きながらすごい納得感があって、なんかやっぱりそこ、まあ私たちも今回そのイベントを企画する上で、じゃあ場所どうしようかとかで、かつまあその例えば 2,3 時間とかこうがっつり今その場所にこうなんていうんですかね、そこに留まってってなると、うん、結構ちゃんといろんなものを提供しないといけないよね。まああとそのお金をねちゃんといただくっていうのもあると思うんですけど、でもなんかその歩くとかこう動きが入ってくると、割となんかそのそこまで作り込まなくてもっていうところがあったりするんで、でもなんか日本であんまりなんかそういうのをやってるイメージがないので、
うん、
なんかブランドがやってるっていうのそんなになんか それこそまあ外資系というか、なんかナイキとかリーボックとか、うんね、そういうところがやってたりはあるかもしれないですけど、うん、逆になんかその皇居欄とかでなんかその皇居欄したい人のもうコミュニティみたいな感じでこう、うん、なんか別個になっちゃってるイメージはちょっとありますよね。
うん、
うん、別にツイッターでなんか紹介されてた日本の事例で、トト研っていうなんか整え研究所っていう、フィナムっていうメディアが運営してるランニングステーションが日本橋に あるらし、最近できたらしくて、そのランニングステーションとサウナとバーが一緒になってるお店で、まあ、走った後サウナもできてなんか飲めるみたいな、なんかそのなんていうか、そのランニングをもっと新しい形で提案するというか、こうなんか別の体験を抱き合わせるみたいなのってすごい面白いなと思って、なんかそういうそのなんていうか、健康最終的に飲んじゃったら意味ないんじゃないかなっていうふうにもちょっと思いますけど、なんか楽しいっていうか、その結局走って整って、うん、 なんかみんなでコミュニティで飲むみたいなのってすごくいいなと思ったので、なんかそのいろんなランニングの楽しみ方が提案するみたいなのはなんか需要も高まってるのかなっていうのを思いました。
うん、うん、確かに。
もしかその例えば全然フィットネスと関係ないその例えばなんかオブジェクトとかそのストラップの型の iPhone ケースでこう手ぶらで移動できるから散歩に向いてるよねみたいな、そこでコーヒー屋さんとコラボして散歩してコーヒー飲んでみたいな、なんかそういう別にブランドなんか物作ってるブランドでも試しにできる施策なんじゃないかなっていうのは思いました。
だからそれこそあのカメラストラップ今度出るじゃないですか、
はいはいはい、
なんかカメラ系だとやっぱあのフォトウォークってめちゃくちゃあのやるんですよね。なんかあのそれこそニコンとか、うん、それカメラメーカーが、まあ、ちょっとその人気ある、まあ、インフルエンサーというかフォトグラファーさんたちをなんかそのちょっと講師みたいな感じで呼んで、でその、あの特定の機種をこうなんか試すみたいなフォトウォークとか結構やってて、でなんか私はなんかそういうのには参加したことないんですけど、なんか周りがすごいカメラ好きが多いので、なんかその自分が何買うかっていうののなんかこう相談とかしてた時にやっぱりなんかそのいろんな機種を触らせてもらって、でかつその歩きながらいろいろ撮ってみて、そのまずそもそも自分が何をどういう風に撮りたいのかとかによっても向いてる、そうなんですよ、機種とか、あとなんかじゃあこの機種だったらこれだけ寄って撮るんだったらこういうなんか設定にした方がいいよねとかっていうのを、その機種に慣れてるいわゆるまあインフルエンサーというかフォトグラファーの人があのアドバイスしてくれるとか、あとまあ周りもみんな同じ機種使ってるからとかっていうのは、確かにこれはめちゃくちゃ需要があるよなっていうのすごい思って、
端末探しも兼ねてる感じなんですかね、それは。だから
なんかそれ多分両方あるみたいです、うん、そのすでにあのまあ例えば富士フィルムだったら富士フィルムとか使ってて、であのまあ自分の持ってくるっていうケースもあるし、なんか自分の持ってきてもらった上でその最新の、あとなんかレンズを試すとかっていうのもあるみたいです、うんうん、新しいレンズが出たからなんかそれをあの試すのになんかフォトウォークしましょうみたいなのとか、
ちょっと2人に今度企画してもらっていいですかそれいやでもあのあれ要するにあれですよね、そのブランドが提供している価値とかなんかその体験に通ずるそういうものがちゃんとやれるかどうかがすごい大事ってことですよね。
そこってどこまで大事なんですかね、その、まあ、いわゆるそのブランドとしてももちろんそのあのなんかプロダクトの売り上げとかそういうのもつながればいいですけど、なんかそのブランドが意味しているそのミッションだったりバリューとかを、より、まあ、表現するための場でもあると思うので、やっぱりそのより顧客と近づくっていうか、まあ、顧客のそのコミュニティ感を作るためのものでもある気はするので、なので、まあ、おそらくですけどアウトドアボイスのランニングとかもそうですけど、多分そこまでアウトドアボイスと押してないですし、
うん、
あのでもそこのコミュニティに入って、まあ、そこ あの似たような人と話したいっていう感覚が一つ大きいなと思うのと、やっぱりあとランニング、まあちょっとウォーキングとかハイキングに関してはちょっと違うかもしれないですけど、ランニングに関してはやっぱ疲れるので、あのなんか疲れた時の会話ってやっぱりちょっと変わってくると思うんですよ。なんかより弱みをなんか、まあ、汗かいてなんかいわゆるなんかめちゃくちゃ綺麗な姿は常に見せられないわけなので、なんで、意外とそれでより打ち明けやすいみたいな環境作りはできるのかなっていうのを思いますね。
確かに
飾ってられないですもんね。
そうですね。
でもサウナで整っちゃうかもしれない
けど、サウナまで入れると
ビカビカになっちゃう。
確かに。
うん、んまああとアメリカだとあのそのコロナ期間中にランニングを始めた人がめちゃくちゃ増えたんですよ。そのロックダウン中にあのエクササイズが一人でしかできなくなったので、それでランニング始めた人が多いらしいですね、うん、なんで、まあ、それの延長でなんかそれを一人だけではなくてグループでやりたいっていう需要ももしかしたらあったかもしれないっていう、
あのそれこそコロナ期間って集まれないから、
うん、
そのいわゆるコミュニティを、まあ、作るためのツールとかいろいろ出てきたじゃないですか、うん、
はい、
例えば、あの、うちらも多分一回話したことあると思いますけど、ジェニーバーとか、
はい、
ちょっとスラックみたいな UI だけど、モバイルの UI しかなくて、 あの結構人 SMS で人を招待できるみたいなツールで UI 本当 UX 本当スラックに近いんだと思うんですけど、あの辺とかって今どういうその使われ方してるかとかってあるんですかね。
まあ、でもジェニーバに関しては未だにやっぱブランド の, あの初期コミュニティとかそのコミュニティ作りでかなり使われてますし、やっぱりジェニーバの一番多分成功してる事例とかを見ますと、なんかそのプロダクトに関してあんまり話してないっていうか、それに関連する話とかもなんか単純にそのコミュニティの人たちのなんか人生の話をしたりとか、なんか人生相談したりとか、なんかそういうたまになんかエキスパート呼んで Q&A セッションやるとか、なんかあんまりそこになんかそれこそバブルとかも多分あのジェニーバのコミュニティからスタートしてますけど、あのそこまでプロダクトにフォーカスしてないですね。
ああなるほどね。まあ、あくまでなんかその興味ある共通の興味がある人たちが集まる場として使われるっていうのが一つの、あのいいパターンってことですね。
そうです。でもなんかこのよりリアルな場所でそのコミュニティを集めるっていうなんかトレンドは今後も増えていくのかなっていうのは思うので、まあ、それこそ確か草野さんなんかツイッターとかで多分ピックアップしてたと思うんですけど、あの最近なんか出してる本の著者とかもなんかパーティーとかあの開催したりとかしてたと思うんですけど、なんか そういうのでなんかやっぱりなんか本に直接的に関係ないかもしれないですけど、うん、なんかそこの雰囲気をその作ったりとか、まあそこの、まあどういう、なんか、なんですかね、まあそこのコミュニティの育成っていう、
うんうん、
これではなんかすごい、あの、今後も需要は高まるのかなと思いましたね。
確かに。なんかいわゆるそのなんかブッククラブ的なというか、なんか本を起点にするみたいなので多分結構やりやすいところはありますよね。
うん。
去年のね、ボノボスの。ファウンダーのアンディ・ダンの本のイベント行けましたもんね、我々。
そうですね。行きましたね。
すげえ人いたよね。
あの
人が多いんですか、そういうのって。
結構でも、あれは多分、彼の知り合いが多かったと思います。
うん。
それは、やっぱ、ファウンダー、起業家みたいな
方が多いんですか？いや、起業家はそんなにいなかったイメージでした。
ね、
それこそ、政治家がいたりとか、あ、多分、
金融系とかね。
そうですね。多分、ユダヤ系の、
ね、
多分、コミュニティに所属しているので、アンディ・ダンさんが。そこのコミュニティが結構来てくれたっていう感じだと思いますね。うんう
ん、なんで、そこになぜか、ジャパニーズが2人。
2人
ほど。
なんか紛れ込むっていう。
で、沼田さんが、ちょっと、
片言の英語で。ファンですみたいな。めちゃくちゃ優しかったけどね。
そうですね。
め
ちゃくちゃいい人でした。でもなんかこのプライベートコミュニティ的な、なんかそれこそあの、記事に書いてあった、あの、マラビューティーとかもなんか15人に限定したりとか、
うん、
なんか多分、それこそなんかランニングクラブとかで結構言われてるのは、なんか15人以上になると、あの、なんかグループにならなくなるみたいな、なんかいくつかのグループに分かれてしまうみたいな、ちも言ってるので、結構なんか制限することによってもすごい、効果があったりとかすると思うので、なんかこういうプライベートコミュニティみたいな、で、それをなんかもうちょっと定期的にやることによって、なんか、なんですかね、もうちょっとそのコミュニティ感を強めていくブランドって増えるのかなと思います。
確かに。なんかたまになんか丸の内とかに行くと、その夕方ぐらいにこう、集まってる人みたいなの見かけたことがあって、何のブランドかちょっと忘れちゃったんですけど、みんな同じ何かを着てて、なんかそれをなんか、10人以下ぐらいの人数だったので、なんかそれを見ると、何のブランドかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかこう、なんか盛り上がってるな、みたいな、なんかそのブランドの印象になるっていうのも、なんか、ある意味宣伝になるっていうのはあるのかもなっていうのは思いました。
逆になんか参加、そういうの参加したことある人に、どういうブランドがそういうことやってるのか教えてもらいたいですね。これ聞いてる人に。
ですね。確かに確かに。
はい。日本とかでもやってそうな気はするんで。
確かに。まあ、やっぱまあどうしてもまだあれですよね。そういうこうなんかランニング系とかは、本当なんか、こう直接的になんかスポーツブランドとかしかやっぱりなかなかあれかなと思いますけど、
うん。フォトウォークって概念でも知らなかったので。
あ、本当ですか。
そうですね。
いや、フォトウォークは本当になんか、めちゃくちゃ私は理にかなってるなってすごい思ったんですよね、自分が参加してみて、うん、なんかそのなんて言うんでしょう、やっぱりすごく高い買い物だからめちゃくちゃ相談をして納得した上で買いたいけど、その なんかお店で相談するのとやっぱりまたちょっと意味合いが違うというか、その実際撮ってみてのもっとこうしたらこういうのも撮れるよっていう話、その動的な感じなのと、なんかそのブランそのお店とかブランドの人じゃなくて、なんか同じ使ってる人目線でのアドバイスっていうところもなんか多分大きいと思いますし、なんかそのもっと上手くなりたいからっていうのでやっぱ参加してる人とかも結構いるみたいなんですよね。でも確かにその買ったはいいけど、あれ結構まあいろいろいじらないといけないじゃないですか。あのずっとオートで撮ってたけど、もうちょっとマニュアルでなんかこういう風なものも撮れるようになりたいとかってなると、なんか誰に教えてもらえばいいんだろうっていうのがない人にとっては、そういうなんかあの写真系のなんか雑誌とかでやっぱりこう定期的にそういうフォトウォークみたいなのと か, なんか開催されてるらしいんで、まあ、あとそのブランド主催じゃなくてそのシンプルに写真好きな人たちで定期的にやるとか、
うん、
なんかそういうのでやっぱり同じ機種同士がつながるっていうのがやっぱすごい大事らしいんですよね。その全然操作が違うから、
うん、
だからまあちょっとそれはなんかやっぱりカメラならではのなんか特殊性はあるとは思うんですけど、
MacBook とかないですもんね。 MacBook16 インチの集いみたいな
16インチ限定で、
そこまで制限されるんですか12インチダメだみたいな、
16インチはみたいなこういう風になんか画面表示するとよくてみたいな、
まあなんかの場合はアップスピーキーの場合はなんかあれかもしれないですね、そのなんて言うでしょう、の種類がそんなに多くないっていうか、そのアップルっていうので、うん、Mac だったら Mac だしっていうので、なんかめちゃくちゃいっぱいもうなんかあるから、そんなになんかちっちゃいコミュニティでっていうのでもないのかもしれないですけど、なんかその
使い方が難しくないっていうのもあるから、
まあそれもありますね、
カメラってやっぱりさ難しい。 Mac もう俺 Mac ですけど、別にね特殊なスキルっていらないじゃないですか。
まあ、あとその Mac の使い方でなんて言うんでしょう、自分のその表現とかはあんまり関係ないですからね、うん、そのカメラってやっぱりこういうのを撮りたいってなったら、あのじゃあ、 あの F 値をこうしてってなると、あのシャッタースピードがこうでとかっていう話になってくるので、その接写したいか広角に撮りたいかとかによっても、そのそもそもレンズの選び方がとかっていうのもありますし、
ブランドが、まあ、例えばそういう、まあ、ランニングクラブ、あ、まあ、ランニングコミュニティでもいいですし、その例えばハイキングとか、まあ、この記事で出てた事例で言うとハイキングとウォーキングもありましたけど、なんかどういうふうに選ぶのがいいんですかね。なんか確かこの記事の事例とかだと、あのなんかブランドの一人のオペレーションメンバーがなんかランニングが好きだからそれを、うん、あの始めたとか、なんかそれをもう少しブランドは意図的になんか考えるべきなのか、なんかもうちょっと自然としてなんかやるっていう形がベストなのかで言うと、なんかどっちなんですかね。
絶対人が中にいるべきですよね。でも
確かにそうですよね、
やっぱその自然な欲求が発生してる方が長続きはしそうなイメージある、
ね、あと個人的にこれ記事読んで思ったのが、なんかもう一個ピクニックもありだなってすごい思って、特に食系とかは
確かにな
んかすごい良さそうだなとか。
あ、なるほどね。
やっぱスナックショットやってそうですけどね、それ
確かに
スナックとか向いてるよね。
スナック、確かに確かに、
なんか
おにぎりも向いてますね。
なんかずっと流行、なんか最近ずっとトレンドとしてちょっと流行ってるイメージがあって、なんかそのちゃんとなんていうんでしょう、なんかピクニックバスケットみたいなのとか持って、なんかちょっと可愛いレジャーシートでとか、あとまあその結構あのやっぱデイキャンプっていうのが割とそもそももうなんか定着し始めてきてるので、なんかデイキャンプで揃えたものをなんかその近くの公園で持ってってとかいうのもなんか流行ってる気がするので、なんかそういうのは良さそうだなって
確かに、
うんうん、思います。
まあ多分一つランニング、特にランニングに関してすごいいいのは、多分習字で必ずできるっていうところはありますよね、うんうん、なんでなんかなんか習慣づけっていう、で別になんかそれを毎日 毎回来なくてもいいっていう、そのローテーション、まあローテーションというか来たい人が来れるっていう、なんかオープンさを多分ブランドも出したいっていうところと、あとまあこの記事にも書いてあったように、そのなんかそのユーザーが若干その箱開け体験とか、なんかそのなんか何ですかね、なんか なんか大きく見せるっていうのをちょっと嫌がってる感があるので、なんかもうちょっと普通に関わりたい、
うん、
っていうところで、結構そのランニングとかそれこそピクニックもそうだと思うんですけど、なんかそのもうちょっと一般的なことを一緒になんか、うん、あの仲良くやるっていうのがなんか好まれてるのかなっていうのはこの記事読んで思いましたね。
そうですよね。かつなんかそういう、こうピクニックとかでなんかこうどういうものを揃えるのかとかによってすごいブランドらしさみたいなのが出る気がしてて、まあなんか例えばですけど、グロシエとかだったらやっぱすごいこうなんかピンクでなんかこう可愛い、ちょっと可愛いギャルみたいな感じのキラキラした感じ。
可愛いギャルって死語？
いやいやいや、ギャルは、ギャルは不滅ですよ。
あ、ごめんなさい。失礼しました。
なんかそういう感じだろうなとか思うし、なんかもうちょっとその日本っぽいブランドだとちょっとこう落ち着いた、なんかこう素材とかもなんか竹とかゴザみたいなやつとかなんか使ったりとかの茶器みたいなやつ持ってきたりとかとかっていう、なんか結構いろんななんか工夫しやすそうだなって思いますし、あとなんかその記事にあったのが、そのもともとやっぱりこういうなんかコミュニティ要素の強いそういうランニングとかをやるようになってる背景として、やっぱりそのインフルエンサーマーケティングみたいなのがなんかすごく難しくなってる中で、なんか最もこう強力なインフルエンサーっていうのがやっぱりこうリアルな、 なんか友人知人とかっていう直接のつながりの人がおすすめしてるとか、すごくこうなんか好きって言ってるみたいなのがなんか強いからみたいな話とかもなんか確か冒頭あったと思うんですけど、なんかすごくその人たちをこうなんか巻き込みながら、なんかこういうのに行った、こういうのが楽しかったっていうのを、なんかこれすごく少人数でやってるじゃないですか、ペソ15人限定にしたりとか、うん、じゃあそこの費用対効果ってどうなのっていうのが多分一番こうブランドにとってなんか継続が難しいポイントだと思うんですよね。なんか結局その毎回同じ人が来ちゃったりとかすると、その新規に広げるとかでもないし、なんかこれってまあそんなにお金かかってないかもしれないけど、なんか続けていってその費用対効果をどう考えるのかってなった時とかに、そうなんかリソース問題とか、でもなんかそれをそのなんかインフルエンサーマーケティングの一環として捉え直すと、またなんか見え方が違うというか、意味性が変わってくるっていう風に、なんかその昔こういうのが流行ってたの時とはまたちょっと、うん、なんかフレームが変わってきてるのかなっていうのをなんか記事読みながらちょっと思いましたね。
すごくて難しそうですね、これは。
いや、そうなんです。なんかあの結局コミュニティとかって、なんか私もあのすごいその仕事でこう支援したりとかってしてましたけど、なんか結局全部そこに行き着くというか、なんか効果測定が難しいから、なんか優先順位を考えた時にちょっともうここにあんまり労力をかけられないみたいなので、なんかクローズしてしまうみたいなのとかやっぱり多いので、
なんか特に日本はその議論になりがちだなっていうのは思いましたね。アメリカはまあブランドによってですけど、なんかそこをもう無視してでもコミュニティを作るべきっていう人、まあ多分アウトドアボイスの大平にさんも松田に多分そう考えてた人だと思うんですけど、なんか LTV に最終的につながるってい
う
ところですよね。
うん、
なんでそこの難しいのがやっぱりその直接的な ROI って見えないので、なんで LTV ベースで見るしかないっていうところなんですけど、それも計算すごいしづらいっていうところですね。
ジョギーの場合だと、なんか前に話してかもしれないんですけど、なんかランニングしてそのみんなの休憩みたいな時間にジョギーのアイテムをあの紹介するみたいな時間が あるみたいなのを見て、なんかそれはなんていうか、こう一緒に辛いことというか、その疲れることした後にそれあの仲間から言われるとちょっと耳を傾けるだろうなっていうのは確かに思って
すごい営業っ
すなんか別にでも多分
こ汗を抑制できるんですよ。汗だくのところで。え？
汗の匂いを。でもお高いんでしょみたいな。
売ってる方も汗だくになってる。説得力ないじゃんみたいな。
そんなゴリゴシは多分してないとは思うんですけど、こう、すごい、あの、そこでなんか商品売るっていうのは、もしかしたら効果見れるのかなとか、まあ、あと直接顧客と対話するのでそこで話聞いていくっていうのは、もしかしてそこで見
れる、まあ、そこの価値すごくありますよね。15人のお客さんと同時に話せる っていうのは実はめちゃくちゃ貴重だったりすると思うんで、
うんうん、
でそれをなんか普通のなんつうの買い物の時じゃなくてその人たちがどういうことを生活の中で考えてるかをさりげなく聞けるチャンスっていう意味では、うんうん、なんかデプスインタビューに変わるものとしてもなんかもしかしたら機能するかもしれないですね、
うんうん、はい、じゃあ今回はそんな感じでちょっとイベントについても来週再来週あのニュースレターでお知らせしたいなと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新してるのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。